滝本ひろしの
元気に働こう。
さあ始まりました、滝本ひろしの元気に働こう。今日はですね、京都からの生放送です。どうなるかですね、またお楽しみにしてください。
イエーイ。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
全部で6名、ね、はいはい、お越しいただきましてですね、はい、この私とそばさんのね、はい、コンビもですね、久々の結成ですね。です、はい、ありがとうございます。
でも久々に大勢いて、これ今日はどうなりますことやら楽しみですね。
12月でね、師走ということで、ね、はい、本当まあ、いろんなところからですね、今日もお越しいただきましてね、
はいはい、忙しい中お集まりいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんの今年の決算みたいなね、いうところでねやっていく感じにはなりますけどね。はい、うんうんうん、はい、まあ今年はね、ご活躍の方々をですね、今日はお越しいただいたっていうようなところでですね、まあ、キャリアコンサルタントっていろんなこう仕事の幅分野がありましてですね、まあ実務についていらっしゃる方もそうでない方もいらっしゃったりして、なかなかね想像がつきにくいなんて話もね、よくいただくんですよ。
そうですね、
なんかね、キャリコンって言ったらもうなんか対面で1対1の面談、うん、これがキャリコンしみたいなね、なんかそういうなんか固定概念っていうんですかね、なんかすごいあって、
それだけじゃない、
うん、ないんですよね。うん、まあ、まあ、今日はですね、そういったそれだけじゃない方々にですね、はい、お越しいただいておりますんですね。はい、今年1年ね、どんな風だったかっていうのはね、
それだけじゃないキャリコンの姿を聞かせていただきましょう。
はい、クスクス笑ってますけどね、みんなね。はい、で今日は私と蕎麦さん、ね、以外の お越しいただいた方は皆さん女性ですが、女性ね、ご活躍の女性でございますんでですね、一方ずつですね、お話聞いていきたいなというふうに思います。じゃあまずはですね、はい、中島さん、
はい、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。はい、中島さん、いかがでしたか、今年度は。
そうですね、私は電話カウンセリングをキャリコンでやらせていただいていて、はい、今年2年目になったんですけど、
もう2年目ですか、はい、早いですね。
リピーターの方ついていただいたりとか、はい、で平日は仕事があるので、うん、朝の2時間と、うん、夕方の1時間、あと週末っていう働き方で、うん、はい、電話相談を受けているんですけど、
すごい、朝の2時間ってもう早起きがすごい。
そうですね、5時から7時っていう
時間で、え、目が覚めちゃう、ひょっとして。
でも確かに来談者のニーズに合わせるとそういう時間になるってことですよね。
はい、工場勤務の方もいらっしゃいますから ね、はい、お仕事終わりの方とか、うん、気になることがあって早く目覚めてしまう方、うん、そういう方もいらっしゃいますし、うんうん、お仕事前の出勤前にすっきりされたい方とか。
なるほど、
はい、
そうですね、平日9時5時ってわけにはいかないですね。
そうなんですね、はい、
そうですね。じゃあ中島さんとしてはそのやっぱりニーズがあるから、その時間帯に電話相談の、はい、を時間を、まあ、待機という、はい、待つみたいな、そういうふうな感じ で、
はい、最初は週末だけだったんですけれども、はいはい、平日もっていうこのご要望がありまして、はいはい、それで朝の待機を始めました。
なるほど。いや、これね、ひょっとして聞いてらっしゃる方ね、わかんないかもしれないですけども、はい、リピートしてね、はい、何度もお話をしたくなるっていう風なんて、はい、なんかキャリコンって一発で解決しなきゃいけないとか、
はい、
なんかそういうイメージ持ってる人もいるじゃないですか、はい、このやっぱりリピートしてまで話をしたいっていう風にね、はい、まあ、なるっていう風なところが、いや本当すごいなと思ってて、
ね、中にはですね、うん、相談だけではなくて、おかげでこう解決しましたっていうご報告をいただいたりもするんですよ。
それ嬉しいですね。
嬉しい、はい、嬉しいご報告もいただいて、うん、やっててよかったなって、うん、一番嬉しい瞬間です。
うん、ですね、やっぱり達成感がやる方もありますよね。
そうですね、はい、
どうなったんだろう、できたのかなっていう思いながらだったら、ね、はい、まあ、それはそこまでが仕事だからいいんですけど、ちょっと、ね、やっぱり自分としても帰ってくると次につながりますよね、
はい、そうですね、はい、
すごいな、 でこれが2年目ってことは1年ずっと、はい、ずっとこうあの途切れることなしにこう待機をするみたいな。
そうですね、そういう感じですか。あの私の中では、うん、あの毎日同じ時間に待っているっていうことが肝心かなと思っていて。
さすが、ね、いやいや本当そうですよ。その時間にいるかどうかってね、はい、すごい大事ですもんね、
はいはい、なのでその時間を待っててくださる方がいるので、うんうん、私もその時間にあの待機するっていうふうに決めてます、
うんうん、
はい。
まあ、やっぱこうね、電話ならではのこう、ね、対応の仕方とかってあります？
そうですね、特にあの電話だからこそ、うん、あのメイクもしなくても女性はね寝起きでもかけてくれる、はい、こちらで向こう側が、向こう側がね、じゃあ顔が見えないからこそ本音が言えるっていう部分もあるし、あ、うん、私の方もあの声ですごく判断できるように、あの今日はちょっと元気がないとか、あのそういうのがあの耳でこう
伝わる、観察がするような、ね、観察技法ですかね、
ノンバーバル
分かるようになってくる、
はい、そうなんです、分かってくるんですよ、はい。
もうあれでしょ、1000元、1500とかね。
そうですね、1500
とかなってますもんね、はい、すごい、
はい、ありがとう、ありがたいです、
ね、はい、で、はい、まあ今日ね、他の方もね、うん、いろいろいらっしゃるんですね、はい、
続きましてね、またゆっくり聞
かせていただきます、ありがとうございます、はい、
はい、じゃあ、竹田さん、はい、次お願いします、はい、
はい、はじめまして、よろしくお願いいたします、はい、はい、ね、私はあの本業は教員なんですけれども、うん、あのちょっと3月に大きな手術をした関係でですね、今年あのフリーランスに今年からなりましてですね、
はい、
ありがとうございます。で、まあ、あの教員の仕事もしつつ、うん、まあ、ずっとやっていたキャリア教育をこう推進する活動の方に、あの軸を置こうかなと思って、うん、あの少しずつ授業の開発とかをしている次第です、
うん、
はい、
キャリア教育の方にこう軸を置いていくってね、うん、結構決断いるんじゃないのかなってね、
うん、そうなんですよ、
高校の先生がだったりするとね
、
うん、そのあたりどうだったんですね。
まあ、でもあの高校の教員といっても私はまああの小論文とかをよく見ていて、でまあ高3生 の, あの進路指導とかをよくするんですけど、まあ高3になったところでこう将来の自分の在り方とかがわからない生徒が非常に多くてですね、あの結構前から小さい時からのキャリア教育の必要性っていうのをすごく感じていたので、まあいずれはそっちにあのシフトしようかなというふうに思っていたので、はい、まあいい機会だったかなと思って、はい、
まあ、いずれはそうしようかなって思ってたのが、うん、まあ、そのきっかけが来たというような、
あ、そうですね、
そう、どうですか、
はい、
それは今年度、
今年度、はい、
なるほどね、
はい、でも教員と違う立場から高校生と関わるということに今度なりますよね。
まあそうなんですよ ね、まあ、でも教員だったからこそっていうのもあって、教員だからこそその学校さん の, そのニーズを汲み取ることはまあまあできるので、はい、だからキャリコンの、与えたいものと学校のニーズをこう合わせるという、うん、なんかこう、
うん、
橋渡しの役割とかはできるかなとは思ってます。
それはしやすいと思います、
うん、はい、うん、
まあ、ハブみたいな
ところですね。あ、そうです、そうです、う
ん、
はい、
なかなかそういう方々っていう、あの僕はお見受けしないんですけれども
、うんうんうんうん、
結構いらっしゃる感じですか？
いや、なかなかいなくてですね、うん、やっぱりあの学校ってやっぱり閉鎖的なので、
あ
のやっぱり特殊な世界なので、やっぱりこう一般企業の方には理解できないような社会通例があるので、なんかそういったところがまあ汲み取れるという意味では、まあ一つ役割なのかなというふうには思っています。はい、
まあ、中にいらっしゃるからこそその間合いっていうのか、ね、うん、そういうところがお分かりになるので、
うんうんうん、
ね、アプローチの仕方もやっぱりね、
はい、
あの上手にね言っていらっしゃる感じなのかなって、ね、
そうですね、
うん、
あのまあ、そういった役割にならざるを得ないというか、うん、はい、
まあ、適任と言いましょうか、
はい、
まあ、あの先生方とのあうんの呼吸っていうのが取りやすいんじゃないかなっていうのを聞いてて思いましたね。
はい、そうですね、大体もう先生方が思ってらっしゃることは大体わかるので、
はい、
はい、橋渡しにはなるかなというふうには思います。
うん、はい、まあ、今結構活動範囲も広がってきてるというところですかね。
そうですね、うん、あのずっとなんか部活感覚でやっていたあの e キャリブっていうのがあるんですけど、
部活感覚ってどんな感覚ですか？
もうなんかね、キャリコンの集まりがあるんですけど、うん、コミュニティが、はい、その中でも本当に部活感覚なんですよ。なんかやりたい人が集まって やろうみたいな感じでやってたのが、うん、なんか去年あの NPO 法人を立ち上げたので、あの NPO 法人化した からこそ学校に入り込めるようになったっていうのが非常にあって、ありますね。もうただの怪しい集団ですもん、キャリコンの集団。
いやいや、それはだいぶすごい、なかなか積極的な発言が。
確かに法人関わるとないも違うと思う。
そうです、もうキャリアコンサルタントっていうのがもうそもそも学校の先生たちには認知されてないので。
そうなんです、何してんのって言われる。
そうなんですよ、だからやっぱり法人化して持っていくと話は聞いていただきやすくなったかなというふうには思います。
まあ大学とかやったらね、
そうそう、
ね、キャリアコンサルタントとか、ね、
そうなんですよ、
わかるけども高校とかってなってくると
小学校とかも全然わからないですね。はい、
やっぱり小学校も行かれる。
行きます行きます、小中学校なんです。
積極的、
はい、
すごいな。まあ、これで全国に広がっているようなそんな流れになってい
く、ね、そうですね、あの割と西の方が積極的なの で、ね、キャリア教育は
この前もなんか大阪の方に行かれたみたいな。
あ、そうですそうです、ねね、はい、あの周年イベントで行きましたけれども、はい、ね、
まあ、あの今年もそれでねきっかけをね得て、そしてねこちらの方にね、
はい、
フリーとしてね、
はい、
置くっていうようなところはね本格的になったっていうようなところですね、
うん、はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
じゃあ続いていきましょうかね。はい、じゃあ、 あの本田さんいかがでしたですか。
はい、ね、こんばんは、はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、私は今年1年、はい、あの昨年度の支援の成果っていうことで、うん、こうアンケートみたいのをこう企業にやってもらうんですけど、
はいはいはい、
で結構、まあ、私自身もドキドキな結果が
出るか、
ドキドキだなっていう結果が出るまで思ってたんですけど、はい、思いのほか皆さんあのほぼご支援した前者がですね、うん、あのすごくいいコメントをいただいて、
はいはい、
それが本当に励みになりました。ありがとうございます。だからあの、まあ、迷いながらもご支援してきて、うん、でやっぱりこう外国人材を採用していくのって、
うん、外国人材
もね、
うん、
いろんな分からないこともありますし、うんうん、であの結局企業さんにこちらはまあ情報提供やアドバイスいろいろして伴走していくんですけど、うん、やるのは企業さんで、企業さんの中にそのノウハウを蓄積していって、うんうん、これ今後はこう1年2年支援していって最後は自分たちでできるようにしていただくっていうのが理想なわけなんですよ ね、
自分たちでできるようにね、
そうそうそう、
自立支援をね、組織の自立支援 ね、
そうですね、
個人じゃなくてね、
うん、だから本当にもう対個人のキャリコンみたい、
うん、
も
う、うん、
あの結局自立自走っていう ね、 うね、
うん、
なのでそういうところでやっぱり初めはこう寄りかかり気味で、うん、こう何を言われたことをこうやるっていう企業さんがだんだんだんだんこうあの、まあ、採用、
うんうん、
豪雪とかに出て、
うん、
でいい人材と出会えて、うん、この人採用したいなってこう思うわけですよ、
うん、
でじゃあそのためには、まあ、在留資格の手続き変更 しなきゃいけないとか、うん、そういったことを交えながら、うん、だんだんあこの人を入れるためにはこれをやらないとダメなんだっていう、こう分かってくるわけじゃないですか、
うんうんうん、
で今後もこういう人がいるんであれば採用したい、うん、自分たちの企業の事業継承もどんどんしていくっていうこと で、
うん、
であのだんだん前のめりになってですね、
うん、
であのこうあなんだろうあのさっきかなちょっとメールちらっと見たら来てたんですけど、うん、こういう書類をもう書いたのでチェックしてくださいみたいなのがもう来ていて、うん、もう本当に行動変容っていう、
うん
うん、まさしくそれは私すごく、
うん、
あのこの言葉を行動変容してもらいたいなっていうことでご支援もしてるっていうのもあるんですけど、
うん、
それが本当にああこんなに使用前使用後じゃないですけど
こんなに
変わるんだなっていう。
そうですよね、
うん、
とか一番最初はそう使用前の状態ってみん な、 こうなんかおっかなびっくりっていうか、
うん、
なんか半信半疑みたいなそんなのが多いんですかね、
うん
うん、
そうですね、やっぱり全く、
うん、
あのそういうことを採用したことない企業さん、まあ、技能実習生とか、うん
はいはい、
特定技能っていうのはこう、
はい
採用したことあるんだけど、
はいはい、
でもそれはその登録支援機関とか管理団体っていうところにお願いしてるから、
う
ん、自分たちでは手続きは何もしてないんですよね。
そうです
ね、それが高度人材ってなると、うん、自分たちでこう手続きをしていくっていうところで、
うん、
こう何もわからないからちょっとお願いします、うん、気味だったところがやっぱりそこを巻き込んで自分たちでやっていただくっていうところで、だんだんだんだんそういう気持ちが醸成されていくっていう、
は
い
いいですねうん、まあその組織というか、まあ、企業が体力がついていくような感じですよね。
うん、
鍛えられてね。
うんうん、
そうなんです、
ね。で積極的にね採用していこうみたいな感じでなるとね、
うん、
そのあれですよね、フィードバックがめっちゃいいのがいっぱい来るって
嬉しかった
すごいですよね。
ちょっと とうるるしちゃいました
いい年ですね。
そうそう、もう涙腺がちょっとみたいな、本当にね、うるうるしましたけど。
ソバさんも外国人材ですよ、ね、もう
ね、今時代は今そうなって
ます。いや、ほんまもう時代はそうですよね、やっぱりね、あの働く、ね、人だとね、労働力人口がね、やっぱりすごい ね減少もあって、でもちょっと変わってきてるんじゃないですか、その日本の魅力っていう
んです
か、ね、
そうなんですよ、結局、うんうん、あの日本の国力にも比例していくのかもしれないんですけど、あの、まあ、だいぶね、あのちょっと差が、日本で就職したりとか、日本に来る留学生が少なくなってるっていうのは事実ですね。
来る理由も変わってきてますか。
そうですね、あのなんだろう、あ、もちろん日本が住み、一番環境の部分で選ぶところの人がやっぱり多いんですよね。あの、安心安全だし、住みやすいし、人は優しいしっていうところ。ただ、あの仕事をあのここで、まあ、学んで、母国に帰ってっていう人も増えてましたよね、将来的にはね。
やっぱ母国帰られて活躍っていう風な流れになるですかね。
最終的にはみんながそうってわけではないんですが、そう希望している人も、少ながらでやっぱちょっと増えてきてるんですね。
なるほどね。やっぱこう、あの国も違ったりとかするとね、文化も違うっていうところがあってね、そこをこうねコネクトしていくっていうのは本当に大変ですよね。でもみんなからいいフィードバックもらって
それだけが心の励み。だからさっき武田さんおっしゃってましたけど、企業さんとその人材の橋渡しっていう感じですね。
まあ言ってみればそこもハブみたいな感じで
ね。
キャリコンってやっぱハブの部分
です
ね。ありますよね。こんな風にこうね、はっきりとね、あのハブでね活躍ができる場所があるっていうのをね、皆さんねお聞きになってね、お知りになられるとね、これもまた結構励みになるかなと。
本当になります。
思いますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ丸山さんいかがですか。
はい、こんばんは、丸山です。と固定概念の丸山です。
そう、なんで自分で決めつけてるんで。
あの先ほどあのキャリコンって1対1での対応っていうイメージが持たれてる方多いねって、それ固定概念だよねって話をされてたんですけど、あの去年まで IT 企業に30年以上勤めてて、
すごい、
そうなんです、で、
積み上げましたね、すごい、
すごい、ありがとうございます。でなんですけど、はい、キャリコンやってみようとか思っちゃって、
あ、思っちゃった、
はい、思っちゃいまして、でそれが固定概念だったんです。で1対1で人と対応する、で今まで AI とかそういうのでサービス開発とかしてて、でそれから、まあ、人と1対1でこう対応していく、でそれで人がこうなんかこうキャリアについていろいろ考えていくの手助けできんじゃないかみたいな妄想にとらわれて、
高尚なねポジションでね、
そうです
、
その桁書き志を
そのとおり
に
で、はい、あの突入しました。で、はい、4月からあの福祉人材の、はい、あのまあところで、はい、あの福祉人材をこうあのなんていうか紹介していくところでですね、あのずっと働かせていただいて、で10代から80歳までの方たちに
幅広いんです、ね、
で対応させていただいて、はい、こんなに人と話した年はない。で今年は
そんなに喋ったそれまでは全然喋ってない。
いや、そんなことない、傾聴です、傾聴傾聴なんですけど、人とあの、まあ、普通だったら今まで例えば営業にいたとしても、同じ方とこう、同じ会社の同じ方とこう対応してきてたのが、まあ、1日に何人もこう違う人と話すっていうことが、まあ、新鮮だなって思いますね。
なるほど、なんか今新鮮だながすごいしみじみしてて、よっぽどなんかそれまでなんかね、いろいろ心の中に抱えてらっしゃったのかなってすごく心配しちゃいました。
でもご自身の精神衛生上も良くなったように見えたんです。
そうですね、まあ、あのやっぱり先ほど皆さんもおっしゃってましたけど、こう解決していけば、あの喜ばれる、でありがとうの言葉もあるし、でそれこそあのうまくいったんですっていうののお礼のお電話だったり、こう会いに来てくれたりとか、そういったことがあった時に、あ、そうなんだと思って、あ、これですよって思って、固定概念の1対1もいいですよっていうことで、ね、ちょっと言いたいなと思いまして。
で、まあ、ダイレクトに ね反応がね返ってくるっていうところですよね。で自分が何やったかって成果もね測りやすいってところもありますもんね。
そうですね、なのであの、まあ、今年8ヶ月今あのちょうど終わって、 って、うん、でそれでまあ、だいぶ成長してきたかなって思うので、うん、また来年に羽ばたいていきたいなって、うん、もっと幅を広くしていきたいと思います、
うんうん、だからこれまでの30年間と8ヶ月はちょっとだいぶ違う感じですか。
そうですね、なんかこう、うん、今までの30年間はこう積み上げてきたなみたいな感じがしていて、うん、
それはそれですごいです
ね。そうですね、なんかこうスキルを積み上げてくる、でそれで IT って変わり身が早いので、うん、常に最先端走ってないと人と喋れないみたいな恐怖とか、うん、はい、がちょっとあったりとかして、でそれでなんかこう開発をしたらそれが売れんのかとか、でそれで営業に行けばこうなんかノルマを課されみたいなところもあって、なんかこう追われてたなみたいな気がしてて、なんかそこを考えるとこう落ち着いて人と一対一でこう対応できてきた1年かなって思います。
でもご自身にとっても良かったように聞こえるんですか。
あ、そうですね、なんかその人と話すことで自分もなんかこう浄化されていくじゃないですけど、なんかこう人にこう問いかけたことが、あ、自分にこうなんかやっぱ問いかけて、うんだよねって思いながらやってる感じですかね。
すごく感じられましたね。
相馬さんあれですよ、ね、IT から福祉人材ですよ。
そうなんですよ、
全然ちゃう、ね、この代わりをでもね、しっかりこうねお仕事されてるっていうのは、
ね、まあ、
い
や素晴らしいなと思うんですよ。
なんか一番困ったのがなんかこの記録とか今まで、うん、鉛筆で字書いたことがなくて、でずっと端末しか机の上にはなくて、でそれでやってたのが、記録書くのもペンで書かなくちゃいけない、うん、で誤字が多いんでまた漢字知らなくて、うん、でそれいちいち調べて書いていたら、もう端末で書いて切り張っていいよとか言われて、なんかちょっといや恥ずかしいな、字書けないって恥ずかしいな、
字忘れちゃう、書き方忘れちゃう、
書き方忘れちゃうような生活してたなと思って。
でも福祉協会って紙で手で書くこと多いでしょ。
すっごい多いです、ね、紙がいっぱいあって、なんか久しぶりで裏紙とか使ったりとかしてます。
逆に IT 業界の知識をそこに取り入れられたらちょっと省力化できるんじゃないですか。
あ、そうですね、ちょっとした省力化はできると思うんですけど、やっぱり予算とかいろいろございますので、はい、おとなしく
紙で、今は
おとなしく紙で書いてます、
ねね、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあもう曽我さんね、はい、今年も、ね、大活躍ですけれども、はいね、
そうです ね、 ね、まあ、私はもうご存知の通りで、
はい、
このやっぱしゃべる教室、
そうそう、おしゃべりのプロですからね、
を改めて、まあ、昔ちょっとやってたんですけど、それこそさっきもちょっと言ってたんですけど、生徒さんが来なくなった、俺なんか変なこと言ったかなって悩んで真珠の勉強したぐらいのことだったんですけどね。
ね、それぐらいこうナーバスになった時もあったと、
はい、それで例えばラジオ番組持ちましょうって言っても、何喋っていいのか分かんない、どう喋っていいのか分かんないという方のための講座っていうのを開こうとしてるんです。もちろん発声発音の俳優声優ナレーターなどの講座の内容でほぼいけるっちゃいけるんですけども、はい、それって一般の方ってどこでそんなことやってるのか分かんないとか、誰に聞いたらいいのか分かんないっていうのもありますね。じゃあ私やりますっていうのが今回私なんです。
形にするっていうねところなかなか皆さん ね、
ですね、
ここまでいかないところが多いんですけどね、
で看板の番組を私も来月から1月から
始めます。ここの曲です、は
いはい、ですのでもちろん京都来られる方は生で収録しても構いませんし、もちろんその遠隔でも構わないんですけども、まず、まあ、基本的には受講生さん、ね、それ以外にも私喋るっていう方、まあ、受講生さんの空き枠を使ってですけど、喋るという方がいらっしゃったらぜひぜひお越しくださいという今お声かけしている最中でございます。基本的にはこの、ね、受講生さんの日頃の成果をお披露目してもらおうという番組です。そうしたらこう結局お披露目するためにはこれしなきゃいけない、あれしなきゃいけないっていうのが出てくるから励みにもなるし、自分に目標を立てやすいっていうのもあるので、なかなかスクールってあってもその教えて終わり習って終わりみたいなところが多いので、ちょっとこういうオンエアの権利ありますよみたいなのもあって、まあ、それが一つなのと、もう一つは自分の番組を自分がメインパーソナリティでやる番組っていうのを作るっていうのも、はい、そういうコースも 考えております。
すごい
素晴らしい。もうねキャリコンみたいにねおしゃべりの仕事ねの方々はねもう必須なんですよね。みんな我流でやってるからね。
いやなんぼええ話しててもそれあんた何言ってんやわからへんやんっていうのはちょっと辻品ええっていう話をしてて
今ね京都弁で出てましたからね辻品ええってね
っていうことがないようにあのしてもらえたらキャリコンもっとキャリコン自体の、あの底上げできるというかね知名度上がるというか認知してもらえるというかにつなぎたいなというちょっとあの直接的ではないですけどキャリコンの活動にもつながっていると自負しております。
まあ、素晴らしい本当ね。いやすごいわ本当にもうねびっくりします。もう皆さん本当すごいですよね。ねあの武田さんはね私のね、はい、ラジオもね出ていただきましたしね。
相馬
さんはね、はい、私のラジオも出ていただきましたセミナーもしていただきましたですね、はいはい、で中島さんはセミナーもしていただいて、ね、小田さんもセミナーしていただいてですね丸山さんはねあのいつも応援していただいてありがとうございます。これからまたお願いする話になりますけどね。
これからも応援します。
ありがとうございます。はいね、はい、まあ、あの今年度、まあ、こうやってね私もねあのたくさんの、ね、方々に囲まれて生きながらっていうなところで、うん、あのいろいろなこう事業展開といいますか、まああの一番まあ大きかったのはダグラス・ホール先生ですよね、うん、の日本の初公演っていうふうなところがあって、うん、でそこでちょっとお声掛けをいただけたっていうようなところですよね、うん、でまああの多くの方々にあのやっぱりホール先生のお話あの聞きたいというふうなところでご参加もいただいてっていうふうなところで、まあ、そこからもやっぱりご縁をいただいてっていうふうな流れがやっぱり一番大きかったかなというふうに思いますね。うん、あのまあ、実際にその本先生をあの呼ばれた方ともお話をしたんですけれども、うん、あのきっかけはやはりそのメールを送ってみたっていうところからだったそうなんです。そうなんです。でその記念イベントとしてやりたいんだけれども何かできないかっていうふうなことをその方は言われてですね、で、ちょっと声かけてみようかってことでメールを送ったら本先生がいいよというふうなことで、
すごい。
やっぱりね行動に起こすのがやっぱり大事ですよ、うん、ですよね。
やることが大事です。
いや本当ですよ。だから我々もそうじゃないですかね、今日ここ集まってねお話いただいた方々って本当に積極的というかまず行動しなきゃっていうね方々がねお越しいただいてますけれども、やっぱそこなのかなっていうふうなそんな感じなんですね。でどうです。
そうですね、もう失敗を恐れず、
ねえ、
それこそ宝くじは買わないと当たりません。
そういうことです
よ。そうですよね。
年末じゃんね。
外れるかもしれないけど、何パーセントか確率あるじゃないですか。買わなかったら 0% じゃない
です
か。
そうですね。
そうそうそう。だからやってみてね、でそれでフィードバック得るだけなのでね、それでどうするかっていうような話になる。
次にもつながりますし、
ね。いやそうなんです。
確かに。
ね、だって宮下もそうですもんね、
ダメでも次はこうしよう
と、でこうやったことが次につながっていってっていうふうなお話ね、今日ね皆さん一人一人のお話を思い返してみてもそうですもんね。ああいや本当すごい素晴らしい。いやもうね、
まあ、そうこう言ってるうちに時間が迫ってきたり、
いやーほんまですね、早いなー本当に
早い早い早い早い、
この人数でこの時間だったらあっという間に終わるなって思っててね、もうまだまだ言い足りないこと私もあるし皆さんもあ
るし、一言ずつ言って
きますか。いやそんな時間も
楽しい。生放送って本当ね、前回3月だったんですね、もうそうだったですけれどもね、やっぱこうパッと過ぎていくなというかね、正直なとこですね。
そうですね、はい、じゃあもうそろそろお時間が近づいてまいりましたので、お開きということで。
そうですね、はい、あのまた来月もね月新年明けね、はい、はい、またゲストはねもう決まってもう収録も終わっていますんでですね、
は
い、
は
い、楽しみにして、
はい、楽しみにしておきましょう。
はい、はい、
楽しみでした、
はい、来年もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありが
とうございます。
メリークリスマス。メリークリスマス。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。